79.1 City FM.
Kokoro no half time.
Chisai koro wa kamisama ga ite.
Kokoro no half time. この番組は熊本地震で被災された方や、また大変な思いをされた方にとって少しでも心の休憩になればと思い、 WCRP 世界宗教者平和会議と新宗連新日本宗教団体連合会が第2第4土曜日の午前10時からお送りします。スポーツでは前半の試合が終わり、後半の試合が始まる前の休憩時間をハーフタイムと言います。番組名のハーフタイムは、災害後の厳しい生活を過ごされている皆さんに、この番組を聞いていただいている間だけでも心の休憩、ハーフタイムを取っていただこうということを意味しています。番組では宗教者や震災復興に携わってこられた方々をゲストにお迎えし、さまざまなトークを展開します。
この番組は公益財団法人世界宗教者平和会議日本委員会と公益財団法人新日本宗教団体連合会の提供でお送りします。
さて、本日最終回第34回目のゲストは善輪教教主力久道臣さん。聞き手は世界宗教者平和会議日本委員会有地誠一郎です。それではお聞きください。
はい、心のハーフタイムの時間です。この番組もいよいよ今回が最終回ということになりまして、最終回の今回は、心のハーフタイムを提供してきました新宗連と WCRP 日本委員会が、行ってきた、熊本地震復興支援活動の、2年間を善輪教の教主の力久道臣教主と、振り返っていきたいと思います。力久教主、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、この我々もこの4月の14日前震があって、16日に本震があって、その後、4月の20日に、WCRP は、支援のために私の上司の篠原と共にこの被災地に入ろうとしたわけですけども、しかし当時はまだ飛行機が熊本に入れなかったんで、福岡に入って、そして熊本に入ろうと、その途中に善輪教さんに立ち寄って、力久教室から、いろんな新たな情報だとか、激励を、いただきました。覚えてらっしゃいますでしょうか。
はい、覚えております。
あ、そうですか。はい、で それからこの全てがこれは始まっていったと、いうことで、ございます。この、それからこのゴールデンウィークに入って、4月の29日から、新宗連と WCRP が支援活動のために善輪教の本庁にずっと泊まらせていただいて、新宗連と WCRP が一緒に活動を行うということが決まって、それからこのネーミングも考えようということで、バウズという、バウっていう V は、ボランティアの V に、オブ、W は WCRP の W に、 S は新宗連の S という W という バウズというネーミングになったんですね。これきっと夜決まったんじゃないかなと思うんですけど、この時は教師さんもいらっしゃったんですか。
そうですね、新宗連そして WCRP の皆さんが、今回のこの熊本地震発生すぐにですね、
はい、
支援のための調査ということで訪れていただきまして、はい、私もすぐには熊本には行けませんでしたが、
はい、
知る限りの情報では、高速もなかなか厳しいという状況の中では、
はい、
特にこう調査に来てもですね、まず泊まるところがない
という
状況は、東日本の震災の時でもそういうことがあったので、 まあ、ちょうど私どもの教団が福岡にありましたので、まあ、そこを宿泊拠点として往復されるのは大変だったとは思うんですけれども、使っていただきたいということで、
これが夏から本当に前線基地になってね、
そうですね、はい、そういう話の中から、それぞれが見聞きしてきたその今の被災状況等々で必要な支援は何なのかというものが、まあ毎晩うちの教団の宿泊所でですね、情報交換が行われた中でのこのバウズという話になったんですね。
なるほどね。でまたこの時に支援がこの西原村に決まっていきましたよね。熊本市だとかあるいは益城なんかは多くのボランティアさんが、まあ、集まってたりしましたけども、石原村ですとか南阿蘇だとかああいうところはこの甚大な被害があった割にはボランティアが集まりにくかったということで、そこに、特化して私どもは集中して入らせてもらったという。
そうでしたね。どうしてもニュースで流れる映像だとやっぱり大きな町といいますか、そちらの方がクローズアップされるので、全国のやはりこう支援したいという人たちもすぐ集まって、ボランティアの募集、申し込みをするだけでも長蛇の列になってたというところの現状はやはり皆さんが見ていかれた中で西原村を拠点としてこのバウズの活動をしていこうというのが決まったというのは、やはり実際に現場を見られた皆さんだからこそその西原村への支援が集中できたのではないかなと思います。
そうですね。それとして、5月の24日から7月の15日まで、まあ、最終的には10教団から、延べ240人ほどがボランティアに参加されて、全輪教の青年の方々も、参加いただきましたよね。
そうですね。バウズが立ち上がり、ちょうどゴールデンウィークまでがですね、全国からのボランティアが集まるだろうと、
そうでしたね。
で期間も5月の24日からと決めたのもやはり、ちょうど支援の いろんなボランティアさんの、まあ、いわゆる人手がですね少なくなっていく時期を見越して、
そうでしたね。
で夏までやっていこうということでは、私どもの教団の青年も参加しましたけど、やはりこう新修練及び WCRP に加盟されている教団10教団から延べ240人と多くの人が、毎週末のこのボランティアにですね、参加していただいて、でこう帰ってきたボランティアを終えて帰ってきたみんなもですね、まあ、いろんな西原村の家屋の片付けであったり、さまざまなこのボランティアをさせていただいた、瓦礫のいろんなことをして、特にその被災された方々のこのお気持ちをですね、寄り添わせてはいただいたんでしょうけど、まあ、これ以上できないというかですね、自分の限界というのもこう参加した青年からはですね感想を持った時に、私は貴重な体験をまたさせていただいたなと。人間でどこか自分はもう出来上がってるみたいに思うのがですね、やっぱりこう本当に、辛い思いしている人のそばに行った時に、自分のまあ無力さというのを感じたということは貴重な体験をさせていただいた。その瓦礫を実際に片付けるというお手伝いのみならず、そうした
そうですね、心の触れ合いというんですか ね、私も伺ったことあるんですけど、被災したおじいちゃんがもう、もう全部ダメだよと、もうそれで気を落とされてる、でそこに泥まみれになったのがゴルフの、優勝した時のカップだった。でそのカップを見て、この瓦礫処理に来た青年がこれおじいちゃん取ってきましょうよ、と言ったら、おじいちゃんがこんなもんいらないよと、でもこれ大切、取るの優勝するの大変だったんじゃないですかって言ったら、そうなんだよって言い出して、そこから顔つきが変わってね、じゃあこれ取ってこうっていうことになってね、それでおじいちゃんも少し元気が出たっていう ね話がありましたけど、ただ瓦礫の種類だけじゃなくて、やっぱり心の触れ合い、寄り添うっていうんですかね、
それがおそらくその瓦礫の撤去なりこう片付けというのを手伝っているというのはすごい長時間一緒にいると思うんですね、
はい、
そうするとその初めて会う者同士が何か知らないけど時間と経過とともにですね、
はい、
あのそうしたお話をしてあのそのおじい様のお話もですね本当はもうダメだとも
うそう
諦めておられたのが
そうだったようですよね、う
ん、やっぱ過去のいろんなものに良かった時期を思い出してもらうというきっかけになって良かったですね、
もう何かもう捨て鉢になってたおじいちゃん
らしいですよね、
その方が心が変わってたっていうことが、ございましたね、まあ、それでまあボランティアの活動も7月15日で終わって、
はい
まあ、地震から約100日経った7月26日に、
はい
復興支援の活動をされている宗教者の方々に今度集まっていただいて、
は
い
ま
あ、その時も力士明慶さんにもご参加いただいて、
はい
熊本復興宗教者支援連絡会っていうのを、
はい
国際交流会館で開催してい ったという、
は
い一堂にこの宗教者たちが集まって
そこ で、ね、
あの情報交換を、ねさせていただいてその時のまたあなんか気がついたこととか感じられたことがございますか、
はい、私もこの会合に参加させていただきましたが、まあ、その運営とか準備に関してですね、
はい、
あのバウズを立ち上げた新シルト WCRP が、まあ、共同して、
ね、
その熊本復興宗教者支援連絡会とこのいろんなさまざまな宗教団体が活動している皆様の、まあ、情報交換をですね、はい、それぞれ各地でされているものをもう一回共通のですね認識としてのこの会議を連絡会をしようということで、はいさせていただき私もその参加者としていろんな各団体がされているお話をこういただく中でですね特にあの東日本震災以降ですねあの、はい、東北大学で始まったこの臨床宗教史、
はいはい
そのまあ資格をですね、
はい
取るという、まあはい、いわゆる臨床心理士ではないですけど宗教者が学問を修めてそれをやっていくというのが九州にも九州臨床
宗教士会というのができてそうですね
がいらっしゃって、はい、そういう人たちの活動の現状というものをこう聞かせていただくと、はい、本当に宗教者は何ができるかとその人的なそのものを片付けるということもできるけどやはりこの心に寄り添っていく、
うん
そうですね、そこをこういろんな、まあ、言うに言えない特にあの東北の人もそうだったんでしょうけど九州の人間も意外とあの我慢強いというか表に本音を出さない本当は苦しいだけど苦しいことを表に出せないというところをこうした、臨床宗教士の人たちが
あ
の
ね
まあ、カフェの文句などを作られながらですね、
はい、
いろんなこの本当に、いわゆるカウンセリングをこうしていくというのは宗教者ならではの活動だなというのをこの私もこの連絡会で学ばせていただいて、まあ、そういう人たちがもっともっとこう数多くの場所でですね、
はい、
あのされていくべきだなというのをこう感じました、
うん、そういう方々にもこの、心のハーフタイムにご出演いただいて
そうですねこのラジオにですね
のお話を頂戴、もうたくさん、して本当にここからまた縁が広がっていったなというふうに今、はい振り返ってみると思います。
はい、
霞ゆく
ラジオが次に始まっていくわけでありますけれども、はい、この11月にこのラジオ放送がこれは開始されて、そして延べ、最初の1年間はこの宗教者がこの毎月2名ずつ24人、そしてその後の、1年後からはですね、特別なこの支援が必要とされる方々を応援している団体の方々、14人の方々にご出演いただいて、さまざまなこのお話をまあ頂戴しました、まあ、その時 この印象というのはすごくあるんですけども、すべてこ の方々がご出演いただいた方々がこのその大変な思いをされている方々にの役に立ちたいというすごい熱い心のすべての人がこの持ち主であったというものは、私はすごく印象に残っています、また歴史者教授にも確か去年の6月に、ご出演いただきまして、この僕は印象に残っているのがあるんですね、力士田教授が全輪教の教えは人の役に立っていく教えでありながら、この、初めての経験ということもあってどのように人の役に立っていけばいいのか分からなかったっていうふうにですね、このおっしゃられて本当にその通りだなと思いましたし、正直な方だなというふうに私は、その時感じました。またさらにこの自分が直接人の役に立たなくても、この間接的に人の役に立つことも大事だって、ですから人の役に直接立っている人 この支援をするっていうんでしょうか、そういうこのこともまた大事なんだよって、要するに黒子に徹していくことも大事なんだっていうことをこの、おっしゃられたんですよね。それが僕なんかはすごくこの印象に残ってて、僕なんかはどちらかというと直接的にやって認めてもらいたいという心が強い人間ですから、本当にそこが信仰者 この原点だなということもすごく私は、覚えております。
そうですね、私はこの心のハーフタイムという今回熊本シティ FM さんの多大なるご協力のおかげさまで、ここまで1年だけじゃなくあと半年1年半ですね、番組を提供することができたということはですね、私も WCRP の熊本のタスクフォースという委員会でも関わらせていただいているので、このラジオ番組を立ち上げるということを聞いたときにはすごく最初はびっくりしたといいますか、こういう支援もあるんだなということが直接的なことだけではなく、ラジオというのは耳からですの で、いろんな日常の作業生活をしてても車を運転してても聞こえてくるものの中でですね、声を通じてこの、少しでも癒しになればということでこう始められたという時に、私もこの先ほどアレイさんが言われたように、1年間いろんな宗教者の方に出ていただこうということで新修練の私のメンバー仲間の皆さんにですね、特に阪神、淡路大震災で東日本大震災を経験した宗教者の 方々に出演依頼をですね、はい、お願いして、まあ、そういうのも私の役目かなと、うんうん、ぜひ出てくださいと、はい、で、わざわざあの熊本までは来ていただかなきゃいけないので、はい、大変だったと思うんですが、まあ、そういう人たちのこう、声掛けとか、はい、まあ、調整をさせていただくということになればですね、
はい、
本当に日本全国いろんな人が熊本のことを思ってるんですよと、
そうですね、
いうことをこう届けられる役というものはできたんじゃないかな、まあ、私はこの6月に出させていただいて、まあ、今有井さんが言われたようなことをお話はしたんですけど、まさか今回2回目にまた最終回に出なきゃいけないとこれも何かご神仏の計らいかなと思いつつも、
はいはい、
しかしそれが最終回、いろんな皆さんが出演していただいた中でですね、
はい、
まあ、少しでもまた、いよいよこう2年目に、震災から2年を近づいてくる中でですね、またさらにこう、はい、まあ、復興に向かって進んでいただきたいなというふうに思っておりますね。
まあ、WCRP でも2016年の1月から応援プロジェクトフォーク熊本っていうのを開始しまして、はい、地震から1年が過ぎてだんだんこの支援団体が少なくなってきたときに、はい、この支援団体を支援しようということで、はい、始めて、
はい、
その団体に、まあ、最高20万円の支援をさせていただこうということで、まあ、スタートして、そこには被災地障害者センター熊本の東先生だとか熊本大学の石原先生、にもお入りいただいて、
はい、
当然力士た教授にもお入りいただいて、そして選考会をして、
はい、
今まで2回ほどやりまして30団体ほどに、
はい、
まあ、ご支援を、まあ、させていただいてきたんですけども、またこの選考に、まあ、携わっていただいた時の、はい、なんか感想とかございますでしょうか。
はい、私もこの熊本地震の通じてですね、
はい、
特に被災地障害者センター熊本の東先生とご縁をいただいたことからですね、
はい、
いわゆる避難所でのまたその震災後のですね、
はい、
いわゆる特別な支援を必要とされている障害を持たれた方、はい、当事者、そしてその障害を持っている子どもを抱えている親御さんたちのその現状というものをこう知って、はい、でそれをこうじゃあそういう人たちをどういうふうに支援していくのかという団体がですね本当に数多くあるんだということをこの選考委員会の中に入らせていただいて、うんうん、書類をこう見させていただくと本当に多岐にわたって
そうでした、ね、
細かいこう必要としている部分に対してのこう支援をされている人たちが本当にたくさんいるんだなということをこうまず知ったということで、はい、やはりこの表立っていくと避難所でのこう列に並んでいる最中にですね、
はい、
やはりこう耳の不自由な方また目の不自由な人がこう、はい、いわゆる支給されるものをですねいただけない、
はい、
それはどういうことなのかとかいうことをこうまあ東先生からも何度となくお話をいただいたときにやはりこういろんなまあ支援というのもまんべんなくいかに行くべきなのかというものもこう教えられたようなまあそういうこうしたその応募がたくさんあった中で普段私たちがこう見えないところでのですね特別な配慮をしようとしている人たちがもうたくさんいるんだということが改めてこの
現状がね分かりましたね。
分かったということでしたね、
はい、あそうでしたね、まあ、それからまだこの応援プロジェクトフォーク熊本も第3回目の、
はい、
応募募
集を、ね、そうですね、
今4月から、
はい、
来月から6月まで行いますので応募方法はWCRP のホームページをご覧いただけますと、
はい、
応募方法が載っておりますので、ぜひ見ていただきたいと思います。それから、まあ、これからそろそろもう時間で、時間のようですけどももう少しいいですか何かもう最後ということで、ね、しゃべりたいことがたくさんこう、
はい、
あって
う、ね、
なんかまとまらなくなってしまったんですけども、ということで、本当に、この心のハーフタイムも1年半させていただいてきましたけども、はい、まあ、少しでも 皆さんが心のや、休息休憩を取ってもらいたいということで、はい、まあ、スタートしまして、私もあの素人で、あの MC のお役を務めさせていただきまして、まあ、途中でまあ言葉が出なかったり感動して言葉がひっくり返っちゃったり、
あ、
まあ、疲れてしまったこともまあ何度も何度もあったわけでありますけども、
はい、
しかしまあご出演いただいた皆さん方の、ご協力や、特に、熊本シティ FM の長尾営業部長 の、 このおかげでですね、どうにかやってくる務めることが本当できて、本当に私も今、まあ、感謝の思いで、まあ、いっぱいでございます。私にこの 番組で、まあ、たくさんの方と出会って、うん、出会った分だけこの多くの学びや気づきをいただいて本当に教えていただいたなというふうに今思ってます。うん、この番組も今回で終了してしまうわけですけども、4月26日2時から熊本大神宮でキリスト教の方や仏教、神道、イスラム教などさまざまなこの仏教者が集まって、追悼と鎮魂、そして、まあ、復興の合同祈願祭を、まあ、行いますので、ラジオのお聞きの皆さんもぜひ、見に来ていただければなというふうに思います。また応援プロジェクト法熊本も4月から、募集を開始いたします。これで、まあ、終わってしまうわけですけれども、地震の傷跡はまだまだ残っておりますので、まあ、新修練そして WCRP はこれからもずっと、熊本 の、 この復興をこの祈り続けて、忘れずにいきたいというふうに今、思っております。本当にもう皆さん方に、この番組を愛していただいたことに厚く感謝しますし、ご出演いただいた皆さん方によってこの番組を作っていただいたことに、感謝し、御礼を申し上げたいと思います。本当に1年半ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りした曲は本日のゲスト力久さんのリクエストで森山直太朗の桜独唱でした。心のハーフタイム、最終回の放送はいかがでしたか。禅林教教主力久道臣さんをゲストにお迎えしました。2016年11月から放送してきました心のハーフタイムは今回で最終回です。熊本地震からの復興はまだ道半ばです。疲れた時は心の休憩、心のハーフタイムを取りながら歩んでいきましょう。1年5ヶ月にわたり放送をお聞きいただきありがとうございました。